は、僕弾んだもんなのだ。今日は2024年6月25日 TUE なのだ。今日紹介する記事は全部で4つなのだ。1つ目の記事は、角川さんがハッカーに4億7000万円の身代金を払ってしまった件についての記事なのだ。タイトルは、角川さんがハッカーに4億7000万円の身代金を払ってしまった件、勝俣健太アット雑食系エンジニアなのだ。要約は2024年6月22日ニューズピクスの記事で、角川へのサイバー攻撃に関する新情報が明らかになったのだ。トワンゴ COO の栗田実隆氏が取締役会の承認を得ずに、ランサムウェアによる暗号化を解除するために4億7000万円相当のビットコインをハッカーに送金していたことが判明。さらに身代金の支払いにより、ハッカーから13億円の追加の身代金を要求される事態となっているのだ。物事は結果だけでなく意思決定のプロセスも重要であり、今回の身代金の支払いに関して角川経営陣は最悪の意思決定をして最悪の結果を招いたと言えるのだ。ランサムウェアへの身代金支払いはデータ復旧の保証がなく、完全に運任せの賭けであるのだ。にもかかわらず、取締役会の承認を得ずに4億7000万円もの大金を支払ったことはガバナンスの崩壊であり、責任が厳しく問われるだろう。またこの身代金がセキュリティ強化への投資に使われていれば、攻撃を防げた可能性もあるのだ。セキュリティ対策は開発効率や生産性とトレードオフの関係にあり、競争に勝つためにはセキュリティを犠牲にする必要があるが、それでもセキュリティ投資は重要であるのだ。さらに今回の記事により、角川上層部のガバナンス不全やコンプライアンス遵守意識の低さが明らかになったのだ。栗田氏の独断なのか、経営陣の暴走なのかは不明だが、経営陣の責任が問われることは必至であるのだ。記事の公開が攻撃者を利するのではないかという意見もあるが、犯罪報道にはメリットとデメリットがあり、ケースバイケースで判断すべきであるのだ。今回の記事は、投資家や他の企業のセキュリティ意識向上、犯罪組織への資金流入防止などのメリットがあると考えられるのだ。セキュリティ対策には完璧はないが、それでもセキュリティ投資は重要であり、今回の件は上層部の責任であると言えるのだ。2つ目の記事は、角川、ニュースピックスの身代金報道に抗議、の補助線についての記事なのだ。タイトルは、角川、ニュースピックスの身代金報道に抗議、の補助線、山本一郎、なのだ。要約は、角川がハッキング被害に遭い、関連サービスが停止、ニューズピクスが身代金の支払いを報じ、角川は抗議。記事を書いたニューズピクスに批判が集まる一方、ハッカーによる犯罪が第一義的に問題であり、身代金の支払いがあったかどうかが焦点となるのだ。川上良生氏は Twitter でニューズピクスを批判したが、記事の内容は否定されていないのだ。山本一郎氏は、被害者である角川や関係者、ユーザーの苦境に理解を示しつつ、問題解決のためには警察庁との連携やユーザー不安の軽減につながる発表が必要だと指摘するのだ。3つ目の記事は、LLM で1年間開発して学んだことについての記事なのだ。タイトルは、翻訳、 LLM で1年間開発して学んだこと、 LLM プロダクト開発を成功に導くための実践的ガイドなのだ。要約は、大規模言語モデル LLM を使った開発が注目を集めているのだ。 LLM は実用レベルに達し、年々コストも下がっているのだ。 LLM が API で利用できるようになったことで、機械学習エンジニア以外でも AI を活用したプロダクト開発が可能になったのだ。しかし、AI を使った開発への参入障壁は低くなったものの、デモで終わらずに効果的なプロダクトやシステムを作ることは想像しているよりも難しいのだ。本記事では、 LLM を使ったプロダクト開発を成功に導くためのガイドラインを紹介するのだ。ガイドラインは戦術、タクティカル、運用、オペレーショナル、戦略、ストラテジックの3つのセクションに分かれているのだ。戦術ではプロンプト、RAG、フローエンジニアリング、評価、モニタリングのためのプラクティスを紹介するのだ。運用ではプロダクトを運用する際の組織的、日常的な課題と効果的なチームを作る方法について解説するのだ。戦略では長期的、対極的な視点から TMF 前に GPU は不要であることやモデルではなくシステムに注力すべきことなど、プロダクト開発における重要な指針を示すのだ。4つ目の記事は、大学に新しく設置されたウッドデッキが壊れてしまった話についての記事なのだ。タイトルは、大学来たらグローバルブラウザ前のウッドデッキが破壊されてた話。漫画家から、資料として目に焼き付けたい、の反応も、なのだ。ようやくは、ある大学にウッドデッキが新しく設置されたが、ほどなくして重い車が通ったために大きく破損してしまったのだ。この出来事は SNS で話題となり、特に漫画家からは、重さに耐えられずに割れた地面の描写の参考になるとして注目を集めたのだ。また、破損したウッドデッキの素材や破壊のメカニズムについて考察する人もいたのだ。この出来事は、岸辺露伴を連想させるとして話題になったのだ。今日の内容は以上です。今回の記事、どれも興味深い内容だったね。特に、角川の身代金支払いについては、経営陣の責任が問われるだろうし、セキュリティ対策の重要性を改めて認識させられるね。そして、LLM を使ったプロダクト開発についての記事は、AI 開発の現状と課題、そして成功させるためのヒントが詰まっていたね。LLM は進化し続けているから、今後の動向にも注目したいね。最後に、大学の木製デッキが壊れた話。ちょっと笑っちゃったけど、漫画家さんが資料として興味を持ったというのは面白いね。これからも、いろいろな記事を紹介していくから、楽しみにしててね。番組への感想は、ずんだもん技術室 AI 放送局のホームページや、Twitterで募集しているから、ぜひ送ってほしいのだ。それでは、また来週、ずんだあろう。